春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。ですね、今日は1月の21日なんですけども、最近気づいたんですけど、私はこれ喋るときいつもマイクをこう前にこう置いてですね、置いてっていうか、これ挟むやつになってるんですけども、でそれに向かってこうちょっと猫背気味になってって言ったらいいんでしょうかね、前のめりになってですね、喋ってるんですけども、これで喋るとなんかこう焦るっていうのが分かりましたね。つまりですね、こう例えばこうのけぞってですね、ちょっと遠くなってると思いますけども、かなり遠いんですよね。遠くなって声が入んないから結局この距離で喋ってるわけなんですけども、のけぞってですね、この背もたれですね、椅子の背もたれにこのようにこうリラックスした状態で喋ると、幾分喋り方がゆっくりになって、それで滑舌もですね滑舌って言いながら滑舌がちゃんと言えてませんでしたけどね、滑舌もまだマシになるっていうことを気づきまして、あ、背中に何かこう置かれてるっていうんですかね、触れられてると人っていうのは安心するのかもしれないなっていうことをですね、ちょっと思ったわけでして、でもこれじゃあ、全然声が遠くなっちゃいますんで、やっぱり今日も前のめりになってですね、落ち着きのないまま進めたいと思っております。どうでもいい話だったんですけどね、ふと気づいたんでちょっと喋ってみたんですけども、今日はですね、ハードディスクの中を整頓してたんですよ。なんかいらないものとかいっぱいありましたからね。で整頓しないともうなんかいっぱいになっちゃって動きが悪くなるんですね。ハードディスクの理想の使い方っていうのは半分ぐらい使うのが一番いいらしくて、例えばだから10ギガと、まあ10ギガっていうのは今ない、あんまりこう使ってないと思いますけども、まあ20ギガあったとしますよね。そうすると10ギガまで使って、で、10ギガ超えたら、ちょっと捨てていくみたいなね、その方がいいらしいですね。まあでもとは言うものの、そんな使い方もったいなくてできませんからね。結局、20ギガあると、19ギガぐらいまでね、使っちゃってね、やべ、あと1ギガしかね、みたいな感じで、で、また整頓するようになってるんですけども、でももうそのくらいになってくると、もう動きがちょっとね、とろくなってくるのは確かなんですね。だから本当は理想の使い方は半分ぐらい使うのが一番いいらしいですけどね、なかなかね、そうはいきませんでして、まあでもちょっと重くなってきたのであれこれ捨てたりですね、整頓したりしてたんですけども、人からいただいた歌詞とか一時募集してたんですよ。あちこちでね、歌を歌う人とか詩を書く人とかを見つけては歌詞書いてみたいな感じでね、私誰にでもそんなこと言いますからね、下は中学生ぐらいからね、上はかなり年配の方までね、歌詞書いてますとかっていう、詩を書いてますとかって歌詞書けませんとか言ってすぐ聞いちゃう人ですからね、心よく言ってくれた人がこう何作かこう送ってくれたりするんですけども、でまあ一曲は大概作るんですけどね、一曲は作るんですけども、つけにくい人がいるんですね。やっぱりこの歌詞っていうものはこうどう言ったらいいか、メロディーに乗せないといけませんので、その何でもかんでもいけるっていうわけじゃないですからね、こう長さとか、字数を合わせないといけなかったで、まあある程度補作詞したりするんですけどね、まあそれはさせていただきますよということで、書いていただくんですけども、一曲は大概できるんですけども、それ以上になってくるとね、なんか例えば10曲じゃないや、10個ぐらい歌詞を送っていただいたりしてもね、そんなに全部つけられるもんじゃないんですからね。で、1個つけたら、まあ一応義理は返したみたいな気持ちになっちゃって、あともう、ほたらかしになっちゃうんですね。あ、いいなと思うのもあるんですけども、こう曲が浮かんでこないとかいうのはそのまんまになっちゃって、で、終わってたりする。そういうのがね、結構出てきましたね。 また、なんていうんですか、自分のですね、自分で書いたやつも出てきまして、ああ、これ書いたなぁ、って思い出すんですけど、結局ね、その時に詩が、曲の方が浮かばなくて、で、結局ほったらかしになったままで、これ詩いいんだけどなぁ、とかっていうのも結構あったんですよ。まあ曲ができたら、またご紹介することになるんですけどね。でも大概そういうのっていうのは、一回引っかかるとね、もうダメなんですね。うん。稀に、曲がポンとできちゃって、曲だけができちゃって、で、前書いた詩に合わせてみたら、いけるじゃんっていう時もあるので、そういう時は、歌になるんですけども、大体一回引っかかるとね、なんかダメなんですね、私の場合。それでね、何の話をしたいかと言いますと、要はこう、ない時はですね、必死になって、こう、みんなに頼んだり、自分で一生懸命作ったりとかするんですけども、ある程度集まるとね、安心しちゃって、もうできちゃったような気になっちゃう。そういうところがあるんですよ。てかね、何に関してもそうなんですね。絵を描くときもそうだったんですけども、あれがないから描けないとかいうね、なんか言い訳を言うんですね。ロトリングがないと絵が描けないとかって、ロトリング全部揃えるとね、揃えただけでもう描けたような気になっちゃって。で、あまり描かない、使わなくなっちゃってね。なんかそういうこと多いんですよ。カブラペンがないと漫画描けないとか言ってね、カブラペン買ったら描かなくなっちゃったりしてね。それまで鉛筆でいっぱい描いたくせにね。で、そういうことって結構あるんですよ。なんかね、だから無駄なんですよね。で、漫画の材料なんかね、かなり私いっぱい買いまして。で、もうあれがない、これがない、あれがない、これがないって言っていっぱい揃えまして。で、結局は漫画家だと妻が全部使ってくれましたけどね。私はほとんど使いませんでしたね。そういうことがあるんで。まあ、廃物利用にはなったなと、エコーにはなったかな、みたいな感じですけど。でもそれじゃあね、もったいないですからね。買うもんでもそうですね。欲しいものとか、すんごく欲しがってね、店通る前に、あれ欲しいなとかいうのがね、あると、ずっと見てたりして、ああ、なんとかして買おうとか、もうそのことばっかりですから、頭。買うまでね。それで手に入れるでしょ。ね、意外に使わないんですね。なんだよ、それっていう感じで。で、もう次の欲しいも探してたりしてね。あ、ネットなんかそうですね。オークションなんかでもそうですね。わあ、これ欲しい、これ欲しいって、もう絶対欲しいんだって、もう意地になってね。で、落札し損ねたりするとね、もう意地になったりしてね、もうそればっかり探して。で、手に入れるとね、で、一回ぐらい使ってね、あとほたらかししてたりしてね。失礼な話で、まあ物の場合は仕方ないにしてもね、人に、例えば歌詞、さっきの話ね、歌詞書いてもらって、まあ、持ってる、まあ、手持ちにあったものを見せていただくぐらいだったらまだいいんですけども、わざわざ書き起こしていただいたのに、ほたらかしになってしまうという。これはほんと失礼な話でね。な、もう自分で作れよ、みたいなところありますね。だから、昔ですね、また歌の方の話に戻りますけども、とにかく歌詞がなくて、で、誰も書いてくれるような人が周りにいなくて、で、曲がとにかくよく浮かぶ時っていうのがあって、で、もう何でもいいわけですよ、もう。とにかく歌にしないと形にならないから、残せないから、で、結局、どういったらいいのかな、音符が書けませんからね、私の場合。だから、とりあえず歌にしてテープに取っとかないと、いや、当時ですよ、テープに取っとかないと、残せませんので、で、とりあえず歌詞書くんですけども、どうせそういう時に書いた歌詞なんてのもんは、もうあり合わせみたいな、もう何でもいいや、みたいな。感じで、バーッともう文字の羅列ですからね。それを当てはめたようなもんですから。で、当然、後になってからね、いい作品になるわけがないんですよ。自分でも納得いかないんですね。なんでこんな詩やねんみたいな感じで。で、だからって言って、もう一遍それを歌詞変えようかって言うとね、もうそっちの詩でもう覚えちゃってるから、他のものが浮かばないんですね。どう言ったらいいのかな。まあ、なんかそんな感じなんですよ。わかりますかね。例えばね、歌詞、よく知っている歌詞とかありますでしょ。あれをね、朗読するの難しいでしょ。 わかります言ってる意味。歌詞、もともと歌詞として書かれてて、そのメロディーもちゃんと知っている有名な歌ですよ。それをこう普通に朗読するって難しいんですよ。朗読してるうちに途中から歌い出してるみたいな、なんかそれと似てるんかな、うん、んな感じでね、いっぺん作っちゃうと、もうその歌詞でその歌っていうのになっ、そのメロディーになっちゃってるので、なかなかね、あの新しいあの歌詞っていうのはこう浮かばなくてね、たまたま当てはまった場合はいいんですけどね、うん、でもそうじゃない場合っていうのはね、だから、なんていうのかな、あの納得したものになってなかったりとか、そういうことがね、結構過去の歌には多いんですよ。でももう分かんないですからね、こういうのってね。あの、本人は納得しなくても、こう受ける場合とかありますもんね。これ面白いとかって言ってないな。本人は何が面白いのかさっぱり分かんないもん、喜ばれたりね。ほんで自分は、ああ、失敗したな、これあんまり良くねえなと思って、うん、作ったやつで泣く人がいたりしてね。何泣いてんだ、こいつっていう感じになっちゃいますよね。全然泣かす気ないのに泣いて、お前何泣いてんだ、みたいな感じになっちゃうことってありますからね。で、こっちが逆に一生懸命作って、もうこれはもう絶対いいぞって思って もう自信作で出したもの、まあ、うんともすんとも言われない場合がありますからね。こればっかりも相手がいるもんですから、うん、なんとも言えませんね。もう反応が違いますからね、人によってね。というかもう思った通りに相手が反応してくれるなんてことはもうまず稀ですからね。ないと思った方がいいと思いますね。女の人なんかでね、付き合ってる男性に私の気持ち分かってくれない、彼氏が分かってくれない、分かんねえんだよ、うん、分かるわけがねえんだ、うん、自分がいろんなこと表現してるものをね、相手がこうすっと分かるなんてことは本当まれで、奇跡的なことで、うん、彼氏だから分かるなんて、それは思い上がった考えでしてね、うん、分かんないんです、うん、特にわけの分かんないことを しながらね、うん、いろいろとこう、うん、なんていうんですかね、作戦立てたりしてね、でなんで分かってくれないのって、分かるわけねえだろうみたいな、うん、そういうことは多いですからね、うん、だから女性の皆さん、そんな分かるわけないんですから、分かると思う方が間違ってるわけですよね、だからそういう人たちはあの作品なんか作れません、うん、物を作る人にはなれません、ならない方がいいです。もうなんで分かってくれないのって言ってずっと言ってないといけませんからね、しまいに病気になっちゃいますからね、うん、だから良くないです。そんな感じでね、でも良くないのはとにかく、まあそういう人は良くない、ないですけども、私の中で良くないのはとにかく安心しちゃうということですね。うん。手に入れちゃうと、もうそこでまだ中途半端な状態なのにできたような気になって。もう他のことっていっぱいありますからね、うん。何か作ろうと思って道具揃えちゃうと、もうそれだけでできちゃったみたいな。だから結局ね、何かをしたいっていうのはダメなんですね。うん。だからその、例えば漫画描きたいっていうのはダメなんです。これを何かにしたいっていう題材がないとダメなんですね。それをまあ歌にするでもいい。で、なんだ、漫画にするでもいい。小説にするでもいい。うん。詩にするでもいい。何でもいいんですよ。表現する、そのものね。その手段は何でもいいんですわ、要は。表現するしたい、なんか何かをしたいとこれ違うんですね。だから分かります言ってる意味。だから漫画を描きたいっていうのはダメなんです。これを漫画にしたいっていうのがいいわけですよ。でその場合でしたら絶対に その物を持ってネタを持ってるわけですから、それをとにかくもう漫画じゃなくてもなんか違うものとして表現しようとしますからね。それはいいんですけども、ただあれをやってみたい、これをやってみたいっていうのはもう大体その道具揃えただけで納得しちゃうとかね、ある程度まで行って壁が出てきたところでもうやめちゃうとか、そんななっちゃいますね。うん。だからまず何か作ろうと思うんであれば、もう表現したいものをまず持ってる、これが必要ですね。だから何でもそうだと思いますよ。前もこの話したと思いますけど、ホームページね、もう猫も借子もホームページっていう時期があって、今はブログになりますかね。表現するもんがないのにみんなブログやってるから私もブログやるっていうのはね、もう多分つまらないものしかできません。うん。身に覚えある人いると思いますけどね。うん。本当そうなります。何かこう こういうものをやりたいな。だから私が例えばこのよもやま話の時もそうだったんですけども、やりたかったのはもうとにかく喋りたいだけだったんです。喋って何かをする場所が欲しいっていうところで、それがしやすいシーサーブログさんに、登録して、で今こうやってさせていただいているわけでして、この何かやりたいっていうものがない場合、とにかくただブログやりたいとかいうのでは大体続きませんね、うん、いいものできません。だからこれをやりたいというものをまず持っとくっていうのが、一番基本なんじゃないでしょうかね。うん、なふうに思います。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。